エレミア18章の6節にこういう言葉があります。あなた方も私の手の中にある。
So Jeremiah chapter 18 verse 6 says, O house of Israel, can I not do with you as this porter does, says the Lord, like clay in the hand of the porter? So are you in my hand, O house of Israel?
今回はエレミア書からの12回目のメッセージになります。
So today is the 12th time we look at the book of Jeremiah.
前回17章の8節の言葉を取り上げたんですね。そこには、その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、肥霊の年には心配なく、いつまでも実を実らせると書いてあります。
So last week we looked at Jeremiah chapter 17 verse 8, and it's written there, He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in the year of drought, and it never fails to bear fruit.
エレミア書の17章ですが、これは私たちに神様を信頼して生きるのか、それともこの世の何かに信頼して生きるのかを問いかけている箇所です。
So in chapter 17 verse 8, basically the book poses the question that whether we want to live for God or whether we want to live for something else in this world for our lives.
神様を信頼して生きるときに、私たちは水のほとりに植わった木のように流れのほとりに根を伸ばすことができます。
So if we trust in God in our lives, we will be like a tree planted by the water, and we will be able to send our roots by the stream.
それが神様の約束ですね。
So this is a promise from God.
ですから9節もう一度読んでみますが、その人は水のほとりに植わった木のように。8節ですね、8節。流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、肥霊の年にも心配なく、いつまでも実を実らせると、8節に書いてあります。
Yes, so we continue to look at verse 8 in the second half. It says that the tree planted by the water, it does not fear when heat comes. Its leaves are always green.It has no worries in the year of drought, and never fails to bear fruit.
主を信頼して生きる、信頼して生きる者は、水のほとりに植わった木のように実を実らせる。神の祝福が伴うんです。
So for people who are trusting the Lord will be a tree planted by the water and bear fruit. The blessings of God will be always with them.
ところが17章の5節にこのように書かれていますね。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよと書いてあるんですね。
But in Jeremiah chapter 17 verse 5, it also says that cursed is the one who trusts in man.Who depends on flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord?
肉を自分の腕とするというのはですね、自分の力で何でもできる、何でもやろうとする人間の傲慢な姿です。
So those who depend on flesh for their strength, they think they can do everything, and their pride is exposed here.
人間に信頼し。神から離れる生き方もあるわけですね。
Yeah, so those people they trust in men and they go away from God and they live their lives.
しかしその歩みは神の祝福から離れた歩みです。
But this kind of walk of life is a life that is away from God.
しっかりと神を信頼する生き方を目指していきたいです。
But for us, we want to trust in the Lord and we want to live our lives in Him.
今回は18章と19章に入ります。
So today we'll look at chapter 18 and 19.
そこには陶器師との言葉が出てくるんです。
So in these two chapters we have the word potter.
陶器師の働き、そしてその作品を通して神様は私たちにメッセージを伝えようとされています。
So today, Jeremiah wants to pass a message from God to us through the image of a potter.
さあ、18章のでは1節から4節までちょっと読んでみます。
Okay, so let's read Jeremiah chapter 18, verse 1 to 4.
主からエレミアにあった御言葉はこうである。立って、陶器師の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせよう。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えたと書かれています。
Verse 1. This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message.So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands, so the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him.
6節ですが、6節にはエレミアに対する神の言葉が書かれていますね。イスラエルの家よ。この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の見告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にあると書かれています。
Yes, so in verse 6, the word of the Lord came to Jeremiah. It says that, O house of Israel, can I not do with you as this potter does, declares the Lord?Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, O house of Israel?
このところで神様はエレミアに、ちょうど陶器師が成すようにイスラエルを壊し、また作り変えようとする思いをしっかりと伝えています。
So in this message, the Lord says to the house of Israel, that the house of Israel is just like a clay in the potter's house. So the Lord is also able to do whatever He wants to the house of Israel.
神様の思いが確かですね。南ユダは滅ぼされ、バビロンに人々が連れて行かれ、彼らはそこで練り上げられて、悔い改めてもう一度エルサレムに戻ってくるんですね。
So we can see that the words of the Lord is real. And later on, South Judea was devastated and demolished, and the people were taken into exile in Babylon. And later on, they would be trained and they would be brought to their repentance.And they will come back to Jerusalem, yes.
そして新たな国づくりをするんですね。
So this is what the repentance that God brings.
神様はその思いをエレミアにこの陶器師との出会いを通してしっかりと伝えています。
So this is what the Lord wants to say Jeremiah through the image, but through the work of a potter.
さあ、もう一つですね、この神様がエレミアに確かに伝えたいこと、これは18章の8節の言葉です。
There's another thing that the Lord wants to say to Jeremiah, and it's in verse 8.
神様はこう言うんですね。もし私が災いを予告したその民が悔い改めるなら、私は下そうと思っていた災いを思い直すと書いてあるんです。
So in verse 8 it says that, and if the nation I want repents of its evil, then I will relent and not inflict on it the disaster I have planned.
イスラエルの民を滅ぼすことが神様の目的ではありません。
So the Lord's purpose is not to destroy Israel.
イスラエルの民を神は心から愛しておられます。
Instead, the Lord loves Israel from the bottom of his heart.
彼らは神に選ばれた民です。
Israel is chosen by God.
彼らが悔い改めてもう一度神に立ち返る新たな民として作り変えられる、それこそ神が願われていることですね。
So what God really wants is that the people of Israel, they would repent of their sins and they would come back to the Lord.
しかしながら、エレミアが直面している現実はとても厳しいものです。
However, the reality Jeremiah faced, was very severe.
18章の18節にこうあるんですね。エレミアを攻撃しようとする民の存在が明らかにされていきますね。
Yeah, so let's go to Jeremiah chapter 18, verse 18. So this is the reality that Jeremiah faced.
さあ読んでみますね。民はこう言うんです。さあ、私たちは計画を立ててエレミアを倒そう。祭司から律法が、知恵ある者から計りごとが、預言者から言葉が滅び失せることはないはずだから、さあ舌で彼を打ち、彼の言葉にはどれにも耳を傾けない。
So in verse 18 it says, They said, Come, let's make plans against Jeremiah. For the teaching of the law by the priests will not be lost, nor will counsel from the wise, nor the word from the prophets.So come, let's attack him with our tongues and pay no attention to anything he says.
自分たちには祭司がついていて律法がある。
So they think that they have a priest with them and they also have the law.
また預言者がいると安心しています。
So they feel peaceful or at peace because they also have the prophet.
もちろん神が信頼している者たちは偽預言者たちです。
But actually those people, were, false prophets.
彼らはエレミアを捕まえてエレミアを滅ぼしてしまおうと計画を立てるんですね。
And they wanted to arrest Jeremiah and kill him.
本当に真実を語ることは時に難しいです。
So at times it's very difficult to speak of the truth.
皆さん、戦争などが起こるこの戦時下のような状況では特にそうでしょう。
Particularly at war times, this situation is even more obvious.
日本もかつて戦争をし、戦争に反対する者たちを多く迫害してきた歴史があるんですね。
So even for Japan, Japan also had a history of wars in the past, and at that time, for those people who were against wars, they were also persecuted.
今の世界も正しいことを主張して弾圧される、そのようなことが世界の多くの地域で起こっています。
Even nowadays in the world, we can see, many people who would stand for justice and righteousness, but they would be persecuted or oppressed.
皆さん、ロシアの正教会の司祭の中でも同じようなことが今起こっています。
And for some priests, in the Orthodox Church in Russia, and they are also facing similar situation.
私たちは迫害の中にある者たちのために祈り、また彼らを決して忘れないとの思いを持つことが必要であると思います。
So for us, we need to be with those people who are persecuted, and we need to pray for them and not forget about their needs.
エレミアはそのような中で大胆に祈ります。
So for Jeremiah, he also prays boldly in this kind of situation.
さあ、19節でこうあるんですね。主よ、私に耳を傾け、私と争う者の声を聞いてください。
So, Jeremiah's says in verse 19, Listen to me, O Lord. Hear what my accusers are saying.
20節ですが、善に悪を報いてよいでしょうか。誠に彼らは私の命を取ろうとして 穴を掘ったのですとあります。
And in verse 20, should good be repaid with evil, yet they have dug a pit for me. Remember that I stood before you and spoke in their behalf to turn your wrath away from them.
23節ですが、
And in 23, verse 23,
エレミアは神の正しい裁きがあることを信じて祈りを捧げるんですね。23、しかし主よ、あなたは私を殺そうとする彼らの計画を皆ご存知です。彼らの咎を覆わず、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らを見舞いで打ち倒し、あなたの見解の時に彼らを罰してくださいと祈っています。
In verse 23, Jeremiah continued to pray, But you know, O Lord, all their plots to kill me. Do not forgive their crimes or blot out their sins from your sight. Let them be overthrown before you. Deal with them in the time of your anger.
大変な状況の中で正しい裁きを信じてエレミアは祈っています。
So in very difficult times, Jeremiah trusted that righteous judgment will come and he prayed for it.
19章に入りますと、19章でも同じように陶器師との言葉が出てまいりますが、これはですね、陶器師の器のように砕かれる民の姿として表現されています。
So let's continue to chapter 19. So in chapter 19, the same image, a potter appears as well. And here, the people is just like the pots, the clays in the hands of a potter.
さあ、19章の一節こうあるんですね。行って、土の焼き物の瓶を買い、民の長老と年長の祭司のうちの幾人かと一緒にこのベン・ヒノムの谷に出かけて言いなさいという言葉が書かれています。
So in verse 1 it says, This is what the Lord says, Go and buy a clay jar from a potter, take along some of the elders of the people and of the priests.
3節ですが、3節にはユダの王たちとエルサレムの住民よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこうせられる。見よ、私はこのところに災いをもたらすとあるんです。
And in verse 3 and say, Hear the word of the Lord of kings of Judah and people of Israel, of JerusalemThis is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Listen, I'm going to bring a disaster on this place that will make the ears of everyone who hear of it tingle.
この災いの原因ですね。これは民の偶像礼拝ですね。民の偶像礼拝です。
So the reason for this disaster, is the people, the people's idolatry.
それもベン・ヒノムの谷でなされた罪のない者の血を流すこと、特に子供たちを殺して偶像に捧げたという悲しい出来事がここに背景にあります。
Okay, so this place, it also appears in verse 2, is the place name is Ben Hinnom, and this is the place that the people of Israel would kill those.Innocent people, especially kids, they kill them and sacrifice them to idols.
皆さん、この五節にはね、こんな五節ちょっと読んでみますよ。こうあるんですよね。バールのために自分の子供たちを全焼の生贄として火で焼くため、バールの高きところを築いたからである。このようなことは私が命じたこともなく、語ったこともなく。思いもつきもしなかったことだと神様が語っています。
So in verse 5 the Lord also says that they have built the high places of Baal to burn their sons in the fire as offerings to Baal, something I did not command or mention, nor did it enter my mind.
この地が虐殺の谷と呼ばれるその日が来るとエレミアは予言しています。
So this is a place that is called Maskra, or like healing with mistreatment.
この谷で実は多くのイスラエルの民がバビロンの兵隊によって殺されるということを予言しています。
At this valley of killing, so it's prophesied that many Israel people will be killed by the armies from Babylon.
そしてその裁きの現実を、陶器を民のリーダーの前で壊すことを通して明らかにしようとしています。
So just like that, the clay jars will be destroyed in front of the people of Israel. So the people of Israel will be killed by the invaders from Babylon.
10節、11節にはこのような言葉ですね。同行の人々の目の前でその瓶を砕いて彼らに言え。陶器師の器が砕かれると二度と直すことができない。このように私はこの民とこの町を砕くとありますね。
So in verse 10 and 11, so the those people that go to the potter's house with Jeremiah, and so Jeremiah would have to say to them that so just like the pots that were destroyed by the potter, they wouldn't be able to be recovered for the second time. So just like this, I will also destroy this town and the people.
この同じ陶器師の器を使って神の厳しさの神の裁きの厳しさをエレミアは民に伝えることになります。
So with this image of the clay in the hands of the potter, so the judgment and the severity of the Lord is spoken to Jeremiah through this image.
15節にはこうありますね。イスラエルの神、万軍の主はこうせられる。見よ。私はこの町とすべての町々に私が告げたすべての災いをもたらす。彼らがうなじの怖いものとなって私の言葉に聞き従おうとしなかったからであるとあります。
And in verse 15, it continues that this is what the Lord Almighty, the God of Israel says. Listen, I'm going to bring on this city and the villages around it every disaster I pronounced against them, because they were stiff-necked and would not listen to my words.
エレミアは陶器師の家に出かけ、彼がどのように彼の気に入った器を作るのかをしっかりと見ることになりますね。
So Jeremiah left to the potter's house, and he had seen what the potter is able to do with the clay to make something that he desired.
陶器師の基準に合わないものは壊され、また新たに作り変えられるんですね。
So the potter will destroy those that he doesn't like, that fall short of his standard, and that he will make something new out of that.
同様に南ユダも神の厳しい裁きに遭い、神によりもう一度作り直されていくんですね。
Similarly, the kingdom of Judah, they will also meet the severe judgment from God. God will also recover or remake them into a nation that God desires.
私たちクリスチャンも同様です。
So it's also the same for us as Christians.
神様は私たちが古い人格にとどまって生きることを願ってはおられません。
The Lord, He doesn't want us to stay in the old self that we have.
キリストにあるものは全てが新しくなるとの御言葉が与えられているんです。
So for those in Christ,the new creation has begun.
これはですね、新約聖書の第2コリントの5章の17節に 書かれていますね。第2コリント5章の17節です。
So, so we could understand this message of this God's will in the New Testament. It's written in 2 Corinthians chapter 5 verse 17.
このように書かれているんですね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと書かれています。
So in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it says, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come.
古いものはイエスの十字架とともに死んだんですね。
So the old self has been crucified on the cross with Christ.
キリストが復活され、新しい命に生きておられるように、私たちも新しい命に生かされていくんですね。
Just like Christ was resurrected and he gives new life to everyone, and so we could also have this new life with us.
神様にあなたの喜ばれる器に私を作り変えてくださいと祈るものとなっていきたいです。
Yes, so we also want to pray this prayer that God will make us into a clay or into a jar that God desires and He pleases.
ではお祈りをします。
Okay, let's pray.
神様、私たちの人生、試練や困難はあります。
Dear Lord, in our lives we have trials and difficulties.
でも神様、あなたが共に生きてくださいますから感謝をします。
Lord, we want to thank you because we know that you are always with us.
神様は私たちに新しいクリエーション、新しく作られたものだと神様は私たちに語りかけてくださっています。
And Lord, you say to us that whoever is in you, we are a new creation.
神の御言葉を信じます。
And we want to trust in your word.
神様の喜ばれる姿に私たちを変えてください。
Please change us to the images, to the shapes that you want us to be.
イエスの御名によって祈ります。
And we want to pray this in Jesus' name.
Amen. では、ご用意くださった方、献金をしてまいりましょう。
So we will enter into offering time.